Podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにラジオネームにっこりさん、ありがとうございます。みょうけいさん、はじめまして。友達からみょうけいさんの番組を教えていただき聞き始めました。素敵な番組ですね。みょうけいさんの番組で私の心が笑顔になります。いつも素敵なお言葉ありがとうございます。私も笑顔になるように心がけております。自分が笑顔だと周りの人も笑顔になって接してくれますよね、とのことです。本当ににっこりさん、まさにそうなんです。まずはお友達に感謝です。番組をにっこりさんに伝えてくださったんですね。本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして改めて、人間はまず笑顔、これは本当に私自身も実感しております。前、道の掃除をなさってる方がいたんですね。すると、その後ろに歩いてる方が、おばはん、邪魔って言わはったんです。私は胸が苦しくなってね、違う違う、そうじゃないって思いました。その時に、まあその後ろ私が歩いてたんですが、お掃除お疲れ様です。ありがとうございます。って顔を見たら、ああ、ちょっと今傷ついとったんやけど、あんたの言葉でなんか気持ちが晴れやかになったわって言ってくれたんです。そうなんです。邪魔って言うんじゃなくて、お疲れ様ですって言えば、あ、今人が後ろにいるんだっていうことがわかるんですよね。だからまともに言えばいいっていうことではないんだなと思いました。にっこりさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。岩崎正則さん、ありがとうございます。みょうけいさん、京都地下鉄最後尾の車両に衣姿でおられましたね。その時に他のお客さんに気づかれないように背後で、みょうけいさんとつぶやくと気づいてくれて、こんにちはと挨拶をしていただきました。お急ぎであったのか走っていかれましたね。私は何度も何度もみょうけいさんにメッセージを送ろうかなと思っていたんですが、お会いしたことによって送る勇気をいただきました。以前、京都タワーの会議室で法話をいただいてから、毎週土曜日、この河村みょうけいの笑顔になるラジオを聞いて、メッセージを送ろうと思っていたんです。地下鉄で声をかけさせていただきましたとのことです。岩崎さん、私はもう鮮明にお顔を覚えてます。実はあの時、ものすごく急いでたんですね。もう、京都駅から東恩賀にあと3分しかないっていう時に、もう時間がない、でも岩崎さんがお声かけいただいたのが嬉しくって、もっとお話ししたかったんです。あー、もう心にもう鞭打つようにありがとうございますだけを添えて走っていきました。本当に申し訳ございません。でも声をかけてくださったこと嬉しいです。もうお顔が今でも残ってます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。ぎっくり腰のボアコンストリクターさん、ありがとうございます。みょうけいさん、法は行きたいんですけどどうしたらいいんでしょうか、とのことです。お問い合わせありがとうございます。11月は法恩公の時期なので、京都市内のお寺で法話をさせていただきますし、11月16日は姫路の千波御坊にて法恩公の法話をさせていただきます。また11月12日 NHK 文化センターで、心の講座を第2水曜日開いておりますので、どうぞお尋ねください。詳しいことは河村みょうけいと検索していただくと、日替わり法話を毎日更新しておりますので、そちらご覧くださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。はたぼうさん、ありがとうございます。みょうけいさん、おはようございます。みょうけいさん、八日市にて公演に来てくださいましたね。番組では30分、今回は90分も話を聞くことができて嬉しかったです。いろいろと心に刺さりました。お話が聞けて本当に良かった。ありがとうございます。これからも継続して番組を聞きます。はたぼうよりとのことです。ようこそようこそ来てくださいました。 本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。虚無蔵さん、ありがとうございます。妙計さん、いつも優しい声に癒されて毎週楽しみに聞いております。私の母は今年の1月4日に亡くなりました。そうでしたか、寂しくなりました。そうですか。一周忌なんですが、年末にしても慌ただしく、いきなりお正月するのも気分的にどうかと思いますので、1月の中旬ぐらいにしようかと思います。1月4日にこだわらなくていいんでしょうか、教えてくださいとのことです。もちろんその日はまず心の中で阿弥陀さんに向かって南無阿弥陀仏のお念仏をいただいてください。そして、ご縁のある方に集まっていただく日はもちろん、その後でもいいんですよ。年末はねバタバタしますよね。ですから1月または2月あったかくなってもいいと思います。改めて皆さんと集まることによってで、お母様の思い出話、お母様が残してくれたお言葉をみんなでまた共有する時間になればと思っております。いい一周忌ができたらいいですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネーム優しくなりたい様、ありがとうございます。妙計さん、おはようございます。私は妙計さんの言葉の贈り物が大好きです。前回、私は正しい、その言葉が人が離れていくんですよっていうのがとっても身に染みました。私は人に対して自分は正しいと思ってきつく叱ったりすることが多かったんです。正しい良いことを言ってるなんて嫌がるか不思議でしたが、言葉がきつかったり押し付けたりしていたんですね。気をつけようと思いました。素敵なお言葉、いつもありがとうございますとのことです。優しくなりたいさん、こうしてラジオネームつけるということは優しい方なんです。だけどもその優しさがかえって、裏目に出ることもあるんですよね。言葉がけって難しいですよね。ですから私も間違ってるかもしれないと思いながら伝えるといいかもしれません。ありがとうございます。さあ続いての方です。ゴールデンさん、ありがとうございます。妙計さん、毎週穏やかになれる番組をありがとうございます。お礼が遅くなりました。無事アイスバーが届きました。前もって番組スタッフさんがアイスバーなので在宅される日時でお送りするように指定しますのでとわざわざ連絡をくださいました。家族で美味しくいただきました。91歳になったお袋も美味しい美味しいと言って喜んでくれました。認知症を患っていますが、美味しいものを食べている時はいい調子ですとのことです。そうですか。また、柚子味も美味しくって本当に喜んでおりますとのことです。こうしてご丁寧にご連絡いただきまして本当にありがとうございます。もう井村屋さんは季節にあって新商品をどんどんと出されていきます。これからはもうあったかいものがね、肉まんあんまんもちろんなんですが、肉まんの中にもいろんな種類の、おまんじゅうが出ますのでね、楽しみなさってください。ありがとうございます。さあ続いての方です。レモングラスさん、ありがとうございます。小倉トーストを名古屋ではおぐとうというのだとか知りませんでした。本当に美味しいですよね、あんこはとのことです。そうなんですか。おぐとうというんですね。おぐらのおぐにトーストのとうでおぐとう。いや私はわかりませんです。お不豆腐に聞こえてしまいますよね。でも本当名古屋に行くとトーストの上にあんこを乗せたっていうのはもう当たり前のように喫茶店でもメニューに載ってるので、もう特に愛知県の方はお好きなんですね。でも京都の方も本当にもうあんこは好きです。これから寒くなると冷え性対策にもなるのでね、私も楽しみにいただいております。ありがとうございます。さあ続いての方です。はるちゃんさん、ありがとうございます。妙計さん、いつも皆さんの便りを楽しみに聞いてるんですよとのことです。そうですか。そう言っていただいて本当にありがとうございます。ある方が このリスナーさんはみんな家族ですよねっておっしゃったんですね。もうこの言葉が非常にインパクトがあって胸に響いたんです。そうそう、本当そうなんだ。もちろんお便りをくださってる方はお名前が拝見できるけど、それ以外のたくさんの方がこうしてラジオに耳を傾けてくださってる、このことに喜びを持っております。皆さんと同じ人間として何か通じ合える時間ができたらなと思っております。はるちゃんさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。にっこりママさん、ありがとうございます。毎週妙計さんの素敵なお話を聞かせていただいて本当にありがとうございます。近所の人で会っても挨拶をしてくれない人がいるんですが、よく考えたら私も声には出さず挨拶をしていました。小さな声は出しますが笑顔がなかったんです。そこで笑顔で挨拶したら返してくれたんです。嬉しくなりましたとのことです。私たちはね、どうしても相手の行動のが気になりますよね。でもよくよく考えたら自分もしてるかな、笑顔出してるかなって思うことがありますよね。まず自分が笑顔を出してみてなんですね。私はよく鏡を見るときに学びます。自分が笑わないと鏡に映る自分は笑わないんですよね。当たり前ですけど。ということはまず自分から行動を起こすっていうことが大切なんだなと思います。さあここで皆様、特別企画のお知らせです。ペンのご用意をお願いします。川村妙計の心が笑顔になるラジオは放送開始から10年目を迎えています。そんな節目の年に井村江様のご協力で日帰りバスツアーを企画いたしました。実施日は12月8日月曜日、井村屋本社にもお邪魔して工場見学や番組の公開収録も実施いたします。専用応募フォームまたはハガキでご応募ください。11月14日金曜日締め切り、応募多数の場合は抽選となります。詳しくは KBS 京都イベントインフォメーションをご覧ください。皆さんぜひご応募ください。